FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章18節を見ていきます。資産計算機。想像してみてください。自分の総資産を自動的に計算してくれる計算機があったとしましょう。自分が持っているもの、銀行にあるお金、投資額、等を全部加えて計算してくれるものです。今現在の総資産はいくらになるでしょうか。でも、それよりも多分大切な質問が、その資産はどれだけ持ちますか。あなたが死んだ日、その資産計算機はゼロに戻ってしまいます。あなたにとってその資産が死んだら価値のないものとなってしまうからです。でもあなたがクリスチャンであるなら無限の資産計算機が必要です。私たちの永遠の資産も計算に入れるものが必要です。永遠の資産だからそれらは計算することができません。無限であっていつまでも永遠に続くものだからです。この永遠の資産計算機というのは計算をし続け故障するまで働くでしょう。これは本当におかしなイラストレーションになると思いますけど、これが私たちイエスに従う人たちの現実です。この人生の何にも私たちに表される神様の栄光に比べたら意味がないものとなってきます。ローマ8章の18節、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足らまないものと私は考えます。黙想の質問。私たちに栄光はどのように現れるでしょうか。現在の苦しみと比べてみてください。私たちはもうキリストにあって神の栄光を分かち合っています。でもこの栄光がキリストの再臨の時完全に表されていくものです。いくつかの栄光に関しての箇所を読んでいきます。マタイ25章の31節、人の子はその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。ヨハネ17章の5節、父よ、今、あなたご自身が御前で私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を。第二コリント4章6節。闇の中から光が輝き出よと言われた神がキリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。第二コリント4章の17節。私たちの一時の軽い苦難はそれと比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。コロサイ3章4節。あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。黙示録21章23節から24節。私はこの都の中に神殿を見なかった。全能の神である主と子羊が都の神殿だからである。都はこれを照らす太陽も月も必要としない。神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。イエスはまた帰ってきて、その時は偉大な栄光と権力を持って帰ってきます。それは本当に栄光に満ちた私たちの想像をはるかに超えたものとなります。この世の創造主、王の王が 力が表されて、栄光が、権威が、輝きを持って現れます。私たちはイエスの子供であり、私たちはその栄光を共に経験することになります。ローマの8章18節では、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えています。私たちのうちに表されるものです。外側の栄光というのは、私たちのうちに表される栄光に比べては少ないものになります。その栄光というのは、神の私たちのうちに住まわれる臨在であり、神自身が栄光であります。私たちの中に現れるその栄光とは、天の威厳だけではなく、私たちの中に住まわれる神の栄光なのです。今直面している苦難や試練は一時的なものであって、でも私たちに表される栄光というのは永遠のものです。私たちがこの永遠の視点という現実を理解し、掴み取らないといけない。私たちが経験している苦しみというのは、神様が私たちに表される栄光と比べぬものにならないものです。この箇所を通してイエスは私に何と言っていますか？私はこのように書きました。私はあなたに私の栄光を、私の臨在を今も永遠にも表してあげるよ。この世の中も、世の中にある問題も全部一時的だよ。あなたは永遠に私の栄光の臨在の中にで過ごすよと書きました。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたが私たちをあなたの栄光の臨在の中に住むこと、ために作ってくれたことを感謝します。あなたの視点から見えるように私たちに視力を与えてください。私たちがあなたの命とあなたの栄光を今日他の人たちに反射し表すことができるように助けてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。いつも通り最後に皆さんを、御言葉を分かち合うように励ましたいです。毎日、パートナーと御言葉を分かち合ってください。コロサイ3章の16節でキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさいと書いてあるようにです。では、次回また FBS で